はい、ということで、天才と発達障害の2回目の音声です。最後までざーっと読んだんですけども、天才と言われる人たちの、パターンが、大まかに4種類か5種類ぐらいに分類されていて、事例がひたすら書かれているという感じの本でした。当初の音声で言った通りですね、天才の中で後天的に、天才の要素の中で後天的に我々も獲得できそうなものを、まあ、あぶり出してなんか一緒にやっていきたいっていうことを1回目の音声で言ったんですけども、ちょっとそれは厳しそうな感じの本でした。すいません。ですが、その中でも私たちが凡人でも学べるところがあったんで、すいません、皆さんのことも凡人呼ばわりして恐縮なんですけども、そこについてお話をしたいと思います。もうほぼ結構最後の方なんですけども、知能と創造性の話が書かれていました。米国の心理学者ルイス・ターマンは、後にスタンフォード大学の教授を務めた人物で、今日の知能テストの原型を作った人です。この方はですね、生涯にわたって知能と創造性の関連について研究していたみたいなんですね。で、800例ぐらいの人を長期調査した結果ですね、知能が高い人は結構社会的に成功して収入も高いことが分かったと。例えば、まあ、俗に言う学歴とかですよね。だけれども、創造性、クリエイティビティは、757例中3人しか出なかったということなんですよ。知能が高くても。なので、彼のその、長期の調査から何が言えるかっていうと、知能と創造性は必ずしも連動しないということなんですよね。むしろ創造性がある人っていうのは知能がうまく測れないケースもあったりするということなんですよ。ここは非常にね、大事だと思ったんです。なぜ大事かというと、このルイス・ターマンが研究してた頃、1940年代ぐらいですかね、は AI がなかったんで、これで良かったと思うんですよ。 AI がなかったし、ネットもなかったんで、知能が高い、知識が高いということが、ビジネスというか収入に結びついてきたし、我々の時代もついこの間までそうだったんですけども、知能は AI でも、まあ、おおよそ代替可能ですよね。なので、この音声を取っている2025年の夏はですね、2年連続で、アメリカの失業率において大卒が高卒を上回ったというニュースが出てましたよね。要は、今まで知的産業と言われていた仕事が AI で置き換わってしまうので、知的産業の担い手である大卒が失業している、高卒よりも失業の割合が高くなっているということが起こっているんですね。これは多分、時代の節目の大きな転換点になっている、今真っ只中に撮っている音声です。ですので、この知能が高くて収入が高いっていうのが、多分これから AI の出現によって怪しくなってくるんじゃないかなと思います。じゃあ創造性なんですけども、創造性も多分ある程度は今からある程度は AI に取られるところがあると思うんですけども、画期的な創造性はやはりまだまだ人間ができることなんじゃないかなと思うんですよね。創造性の手伝いをすることは AI はできると思うんですけども、ゼロから生み出すのはまだまだちょっと難しそうな感じがします。基本的にやっぱ AI っていうのはまとめたりとかする、まとめたり分析したり分類するのが得意なので、ゼロから何かを生み出すっていうのはまだまだなわけです。いつか取られるかもしれないですけどね。そう考えるとですね、創造性を我々は追求していくことがすごく大事なんじゃないかなって、これを読んで思ったわけですよね。で、今ある程度の学歴とかある程度の仕事があって、ある程度の収入がある人でも、まあ、50代以降の人であれば逃げ切れると思うんですけど、ギリギリ今40代以下の人っていうのは、ここからですね、会社員としても仕事人としても求められているスペックをガラッと変えなきゃいけない時期なんで、まあ、非常に正念場なのかなという感じがしました。 で、そんな、天才たちの創造性に、何が必要かっていうのがこの本には書かれています。で、それが一つがですね、集中と熱中、そして、その際現実から離れた状態にいることも大事だと。で、現実から離れることをこの人は別の言い方で言ってまして、解放状態と言ってます。なんか現実から離れるっていうと、なんか私は一瞬いいイメージがなかったんですけども、この著者はですね、解放状態って言ってるわけですね。で、そこからその状態から発生するクリエイティビティ、創造性はいまいちまだ分かってないというふうにこの本では結論付けています。なぜ急にですね降ってきたとか、言葉がどこから来た、まるで詩の神が肩に止まってきているようだとか言っている過去の天才たちの頭の中に何が分かってるか、ここから先はちょっと分からないみたいに書かれています。この本最新じゃないと思うので、多分今はもうちょっと分かってると思うんですけども、とはいえやっぱ私も天才オタクなんですけども、まだまだ全然ここら辺は科学的に分かってないみたいですね。なんでブラックボックスです。私たちが死ぬまでには分かるかもしれないけど、ちょっと今は謎という感じです。でもとにかく言えることは、熱中と集中です。なんでまあ言うならば、集中力を鍛えることがすごく大事だと思うんですよね。じゃあどうやって集中力を鍛えるのかって話を次回の音声でしたいと思います。